四式の四章11節から16節。ケニ人ヘベルはモーセの義兄弟ホバフの子孫のカインから離れて、ケデシュの近くのサーナニムのカシの木のそばで天幕を張っていた。一方シセラはアビノアムの子バクがタルス山に登ったと知らされたので、シセラは鉄の戦車900両全部と自分と一緒にいた民を皆ハロシェテハゴイムからキション川に呼び集めた。そこでデボラはバラクに言った。さあやりなさい。今日主があなたの手にシセラを渡される。主はあなたの前にで行かれるではありませんか。それでバラクはタボル山から下り、1万人が彼について行った。主がシセラとそのすべての戦車とすべての陣営のものをバラクの前に剣の刃でかき乱したので、シセラは戦車から飛び降り徒歩で逃げた。バラクは戦車と陣営をハロシェテ・ハゴイムに追い詰めた。こうしてシセラの陣営の者は皆剣の刃に倒れ、残された者は一人もいなかった。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、あなたは道なきところに道を作られ、また敵に対しては安全なところを、そこをぬかるみとし、そしてその民を、主よあなたは救い出されます。主の敵に対してはあなたはいつでも戦われ、それを蹴散らすことがおできになりますけれども、しかしそれは私たちがあなたに従順服従するならばの話です。私たちが従順服従しないならば、あなたは敵対して戦われますけれども、しかしあなたにしっかりとより頼み、あなたに従順するならば、あなたは勝利の主として私たちの前を進み行かれることを覚えます。主よ、どうか今日私たちに必要な御言葉を与えてください。この語るしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人の耳を清め、それぞれの心と体と体調を整えてください。あなたの命を今日しっかりといただき尽くすことができますように、あらゆる死をその邪魔となるものを取り除いてください。ただあなたの命をしっかりと命としていただき尽くすことができますように導いてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。引き続きですね、このイスラエルの、4番目の獅子、とあと5番目の獅子ですね、女預言者のデボラと、また、バラクという、男性の、その、戦士、この2人について見ております。デボラはですね、このバラクを、呼び寄せて、そして、イスラエルの神主が、命じられましたと、ね、タボル山に進軍しなさい。でそれで、ナフタリ族とゼブルン族のうちから1万人を取りなさい。このイスラエルを今苦しめているペリシテの王を、ヤビンの将軍シサラとその戦車、戦車900両あります、その大軍を、全部、キション川のところに引き寄せて、そして主は彼らをあなたの手に引き渡しますと、そのように、予言しましたところ、バラクはですね、この、女預言者、と一緒に行くならば、あなたが一緒に行ってくれるならば、私は行きます、でもあなたが一緒に行かないならば私は行きません、そのように、条件をつけましたところ、確 かに、まあ、勝利、あなたは勝利するけれども、でも、その決定的な栄光は、一人の女の手に渡る。そのように予言しました。まあ、確かに、後とした不従順ではあるかもしれないんですけども、ね、主が行けと言われるのに、でも、条件付きで行く、行かないようにする。まあ、それはちょっとした不従順ですけども、でも、この、バラクは、まあ、少なくとも、この言葉に従順して、ね、恐れることなく、まあ、この女預言者、デボラが一緒に行く、ということで一緒に行き、そして、まあ、今日の箇所を読みました通り、このデボラが行きなさい、さあやりなさい、ね、主があなたの手に、このシセラを渡される、その言葉に従って、バラクは山から降りていって、そして1万人とともにこの戦車、ね、戦車、とても歩兵では太刀打ちできないような鉄の戦車、それに対して進んでいきました。信仰によって進んでいくならば、主は確かに勝利を与えてくださいます。そこで、まあ、このバラクは今日の歌詞では勝利するんですけれども、でちなみにですね、このバラク、かつて民数記の方で、モアブの王、バラクが、あの、なんか吉が預言したのバラムを雇い入れた、あのバラクを思い出すんですけども、でも、まあ、日本語ではみんな二つの同じバラクという言葉で、まあ、同じ名前のように見えるんですけども、でも実は、ヘブライ語の方では一文字違います。まあ、英語で言うところではですね、この、詩式の詩詞であるバラクは、まあ、BARAQ、まあ、バラクの中 R なんですね。で、それに対して、あの、イスラエルを惑わした、あの、モアブの王、バラクの方は、そのラのところが R ではなく L の方です。ですから、まあ、一文字違うんですね。この獅子のバラクの方は、稲妻を放つという名前の意味ですけれども、しかし、あの、イスラエルを惑わしたモアブの王のバラクの方は、すり減らすとか、すたらせるとかいう意味だそうです。もう一度言いますと、この獅子のバラクは、稲妻を放つっていう名前の意味。でそれで、モアブの王のバラクの方は、すり減らすとか、すたらせるという名前の意味です。この獅子の、バラクの方、彼は、まあ、確かにですね、本当に、主の罰である稲妻を、このカナン人の王に対して、またカナンの戦車に対して放ったわけですね。で、今日の箇所は11節からなんですけど、この11節のところにある一人の人の紹介が唐突に入っております。ケニ人ヘベルは、モースの義兄弟、ホロブの子孫のカインから離れて、ケルシの近くのサーナナニムのカシの木のそばで天幕を張っていた。で、このですね、ケニ人ヘベル、彼の妻がですね、要するに、まあ、今回のこの戦いにおいて敵の王を討ち取った、まあ、その女であるわけですね。このケニ人ヘベルの妻が、まあ、最終的には、その敵の王を討ち取ったわけですけども、まあ、それについてはまた次回見ていきます。このモーセの義兄弟ホバブ、まあ、要するにあのモーセの妻チッポラの兄弟がこのホバブなんですけども、そのモーセの、妻チッポラの兄弟ホバブの、子孫がですね、まあ、カインから離れてケルシの近くのサーナニムのカシの木のそばで手まくっていた。まあ、モーセの義兄弟、ホバブの子孫は南の方に行って、そこに定住地を構えたんですけども、でも、この、ケニ人ヘベルの方が、まあ、南の方に行ったんですけど、でも、このモーゼの義兄弟ホロブに関してはですね、どうやら、この、カシの木の下、まあ、要するに北の方に行って、そしてそこに離れ、定住地を構えたようです。でそして、このモーゼの義兄弟ホロブの子孫、は、彼は、まあ、17節の方を見ますと、 まあ、シセラは徒歩でケニ人ヘベルの妻ヤエルの天幕に逃げてきた。ハツォルの王ヤビンと、ケニ人ヘベルの家とは親しかったからである、要するに親しかったんですね、この敵方の王と、また、このケニ人ヘベルの家とは親しかった。でそれで、まあ後に、この、ケニ人ヘベルの、妻が、このシセラを、まあ、最終的には討ち取るんですけども、まあ、その伏線がこの11節のところにあるわけです。で一方ですね、まあこの、シセラは、まあ、アビノアムの子バラクがタボル山に登ったと知らされたので、で、あの、まあ、ご自慢の鉄の戦車900両全部と、また自分のと一緒にいた、軍勢をみんな、まあ、ハロシェテ・ハゴイムからキション川に呼び集めた。ね、キション川、主が、まあ、もともと、女預言者デボラを通して、伝えた通り、キション川の方にこの戦い場を持って行ったわけですね。まあ、シセラは、言ってみれば、まあ、主の思惑通りに、ね、おびき寄せられた形になります。でそこで、このシセラが鉄の戦車900両を引き連れて、このキション川のどこに来たとき、ちなみにキション川はですね、普段は水が流れない、川です。で、それで、雨季になりますと、まあ、水が流れるようになるんですけども、まあ、この時、ちょうど、まあ、寒気だったんでしょう。キション川のところに、戦車部隊を集めて、まあ、ちょうど、そういう水なし川のところは、まあ、戦車を動かすのには、うってつけの場所だったんでしょう。まあ、ただし、水がなければの話ですけども。で、それで、まあ、この鉄の戦車900両を、キション川のところに呼び集めた。で、それで、そこでデボラはですね、もう戦いの準備は整ったということで、バラクに伝えます。さあ、やりなさい。今日、主があなたの手にシセラを渡される。主はあなたの前に出て行かれるではありませんか。まあ、この時、バラクからすれば、まだ、まあ、敵が、まあ、いよいよ、その体制を整えた。で、主が、まあ、今日、あなたの手にシセラを渡される。まだ、どのような手段を用いて主が、この戦いに勝利を導かれるのか、それはわかりません。でも、それでもですね、バラクは、それを信じて、この女預言者の言う通り、タボル山から降りていって、1万人を引き連れて、そして行きました。平地での戦いは、もう鉄の戦車の方が圧倒的に有利です。でも、バラクは山から降りてきてですね、それで、その、鉄の戦車部隊と、まあ、こちら側は1万人いるんですけど、でも、歩兵部隊とで、まあ、戦いを、交えに、行ったわけですけれども、しかし15節、主がシセラとそのすべての戦車と、すべての陣営の者を、バラクの前に剣の刃でかき乱したので、シセラは戦車から飛び降り、徒歩で逃げた。ね、すごいですね。歩兵部隊が戦車の部隊を剣でかき乱した。そしてシセラはですね、戦車で逃げればもっと早く逃げられるでしょうけども、でも彼は戦車から飛び降りて徒歩で逃げた。何が起こったか。それが、この詩式の5章の方にそのヒントが隠れていそうです。詩式の5章はですね、まあ、この戦争に勝利した時に、デボラとバラクが、その勝利の歌を歌った、その歌の内容ですけども、まず5章の4節のところを見ますと、主よ、あなたがセールを出てエドムの野を進み行かれた時、大地は揺れ、天もまた滴り、雲は水を滴らせた。ね、この時、大地が揺れ、天が滴って、雲が水を滴らせたと。ね、大地が揺れ、また、雨が降ったようです。またこの5章21節の方を見ますと、20節から、21節までを見ますと、天からは、星が下って戦った。その軌道を離れてシセラと戦った。キション川は彼らを押し流した。 ね、なんと水がない川が水が溢れて彼らを押し流したわけです。昔からの川、キションの川、私の魂を力強く進め。アーメン。ね、天が星が下って戦った、ね、どういうことなのかわからないですけど、でもとにかくなんか天的な、ことが動いてですね、そして、シスラと敵、イスラエルの敵と戦ったんです。ちょうど、ね、ヨシアの軍隊が敵と戦うとき、ね、ヨシアが祈り、太陽よどこどこにとどまれ、月をどこどこ離れるな、祈ったところ、もう一日中ですね、一昼夜そこをもう地球の動きが止まって、ね、それを思い出しますね。21節にあると、そのキション川、彼らを押し流した。ね、このキション川が水が溢れたんです。ですから、形勢が大逆転ですね。戦車は、もう水のない平地であれば圧倒的に強いんですけども、でも、川が水が溢れて、もう、ぬかるみになったということは、もう戦車は無用の長物です。出撃するときのところでも、航空を渡るとき、戦車は、イスラエルを追いかけて、その、イスラエルが航海が割れた時に渡ったのを見ると、エジプトの軍も同じように、その川が割れてるところに入っていこうと、追いかけていこうとしたところ、主がその戦車の、ね、ところ、ぬかるみで、もう前にも進めず、後ろにも進めず、そういう状態にして逆にその戦車がですね、道を塞いで行き止まり状態にさせて、で、その川の中に閉じ込めたんですね。それと一緒で、主がシスラに対して敵対して戦われて、で、それでこのキション川、それを用いて、この戦車は、もう圧倒的有利状況が、その逆、もう無用の長物、もう足手まといにして、だから、このシスラはですね、戦車から飛び降りて、で、それで徒歩で逃げたわけですね。本当に主が、勝利を与えるときは、人の思いもよらない方法、ね、人から見れば、圧倒的不利なような、もうむしろこちらがハンディキャップを負ったかのような戦いでも、それでも主はそれを全く有利へと逆に導いて持っていかれる主です。だから、この日、デボラがバラクに予言していた通りに、主が確かにあなたの手にシスラを渡される、このことが実現したわけです。こうしてバラクは戦車と陣営を追い詰めて、シスラの陣営の者はみんな剣の刃によって倒れました。残された者はもう一人もいない。このシスラを除いて一人もいなかったんですね。主は道を備えられます。人の目から見たらそこに道がないかのような場所、そこに主が行けと言われる時もあります。その時人はなんで道がないところに主は行けと言われるんだろう、思います、恐れます。そこには川が流れていて道がないかのように、出エジプトの民もそうでした。目の前には航海が広がっている、そして後ろ側からはエジプトの軍勢が追ってくる、もう絶対ですね。そのような時に主は助けの御手を与えて、その後悔を割ってですね、その後悔はイスラエルにとった救いの、その水割りであり、でも敵であるエジプトにとってはもう死の印でした。それと同じように主は道を備えられるんです。イスラエルのためにこのキション川という川を主は今回用いられました。水が、明暗を分けたんですね。冒頭でお読みしましたのは、イザヤの43章、有名な箇所です。イザヤの43章の16節から21節までをお読みします。イザヤ書の43章、16節から21節。海の中に道を、激しく流れる水の中に通り道を設け、戦車と馬、強力な軍勢を連れ出した主はこう仰せられる。彼らは皆倒れて起き上がれず、刀身のように消える。先のことでも思い出すな。 昔のことどもを考えるな。見よ、私は新しいことをする。今もうそれが起ころうとしている。あなた方はそれを知らないのか。確かに私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。野の獣、ジャッカルやダチョウも私を崇める。私が荒野に水を湧き出させ、荒れ地に川を流し、私の民、私の選んだ者に飲ませるからだ。私のために作ったこの民は、私の栄誉を述べ伝えよう。アメン。主は敵に対してですね、その戦車を海の中に投げ込まれます。エジプトの軍隊そうでした。また今回のこのトロもね、キション川にこのカナンの鉄の戦車を投げ込まれました。無用の長物として、ね、それを逆に用いました。そして彼はもう倒れて起き上がることはできません。主は確かに新しいことをされるお方です。人の目にはそこに道がないかのように見える。そのところも主は道を設けて、そしてそこをイスラエルのために通らせ、神のために通らせ、そして敵に対しては当選簿して、むしろそこを滅びの場所とします。それゆえ主は、ね、仰せられるのは、先のことどもを思い出すな。昔のことどもを考えるな。見よ、私は新しいことをする。もうそれが今、起ころうとしている。確かに主は、新しいことをされるお方です。私たちは先のことども、昔のことどもを思い起こして、あ、そのままダメだ。今までのこの行動パターン、もうそこから抜け出せない。そういうふうに思うんですけども、でも主はあいにく、新しいことを起こされます。死を命へと転換されます。闇を光へと、呪いを祝福へと転換されるお方です。私たちが主に従順服従するならば、その転換が起こります。しかし私たちが相変わらず死よりも、ね、先のことでも昔のことなどそちらの方を優先させるならば、それは起こらないんですね。信仰です。信仰によって転換するんです。死を恐れる病に、主の御言葉に従順し服従するならば、もう先のことでも昔のことでもそれは遥かに転換して、ね、人が思いもよらなかったようなところに道が現れ、そしてそれは敵に対して滅びの印として現れます。主は荒野に道を設け、荒れ地に川を設けます。キション川は水がなかった。でもこのイスラエルの戦いの日に水が流れました。私たちもですね、一見道がないと思えるような将来、未来に対して道が開かれてないかのように見えても、でも、ね、今日のこの箇所のようにバラクが主の御言葉を信じて山を降りていった、ね、戦車部隊がいる平地、その水無し川のところへと降りていったところ、その川に水が出て、そして戦車はもはや力をなさず、意味もなさず、そしてもう自分、このカナン人からすれば自分たちのその、誇りとしていた900両の鉄の戦車、それは逆にですね、もう詐欺済みの道具と対象となりました。主は荒れ地に川を流して、そして私のために、私の選んだの者に水を飲ませると言いました。まさしくそうですね、まさしく主は私たちのためにも荒れ地に川を流させてくださいます。皆さんの荒れ地と思っていたような皆さんの人生に水を、潤いを流させてくださいます。そしてそれはなぜそのことをするか、それは皆さんが主の栄誉を述べ伝えるためです。主の栄光を全地に、全世界と知らせるためです。どうか皆さんも主の御言葉を信じ、御言葉に従順服従して、主の栄光を皆さんのものとして、ね、皆さんを通して世の人々が主の栄光を見るように、そのように用いられる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。 主よ、あなたは荒れ地に川を設けられます。道がないと思っていたところにあなたは道を作り、潤いがなく荒れ捨てられていると思えるところに川を流れさせ、そしてそれによって私たちは潤され、また敵に対してはその敵の誇っていた戦車を打ち砕かれる、その主です。それゆえ私たちはあなたにより頼み進み行き、私たちも信仰の先人たちに倣って勝利するものです。主よ、まさしくあなたは私たちがかつて昔のことども先のことどもにおいては敗北していたことからに関しても、あなたを信頼し、またあなたに再び信仰をより戻すならば、あなたは再び勝利を与えてくださる主です。主よ、今日あなたがそのことを示してくださったことを感謝いたします。どうか私たちはあなたへの信仰を奮い立たせて、そして負けていた日に対しては勝利を取り戻し、虐げられていた敵に対して打ち勝ち、また敵が誇っている戦車、それは逆に敵を欺ける道具として用いてくださいますように。どうか主よ、あなたが道なきところに道を設けてください。荒野に川を流れさせてください。キション川に水を来たらせてください。あなたが手を押し曲げて降りてこられ、あなたを下に求め、あなたに助けを求めてやまない生徒たち一人一人に助けを起こしてくださいますように。一人一人の将来に道がなかったと思えるところに豊かな潤いの道を備えてくださいますように。主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。アーメン。